ルカの福音書1章34節から38節。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい。あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。すると御使いは、彼女から去っていった。使徒信条は、父なる神様、御子イエス様、そして聖霊への信仰を言い表しています。けれども、父、御子、聖霊を別々に扱ってはいません。父と御子と聖霊をいつでも共に働くお方として描いています。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ずという部分なんですが、これは元の言葉ラテン語では、我は父なる神とイエス・キリストを信ずとなっています。で、それにすぐに続いて、主は聖霊によりて宿り、そう書かれているのです。父とイエス・キリスト、そして聖霊が一つの文章の中で連続して語られています。父の一人子が聖霊によって宿った。まあ、短くすればそういうことになるんですが、このステートメントの中に、父、御子、聖霊を信じる信仰がはっきりと記されているのです。カトリック教会の祈りに、お告げの祈りというのがあります。このような祈りです。主の御使いのお告げを受けて、マリアは聖霊によって神の御子を宿された。私は主のはしため、お言葉通りになりますように。御言葉は人となり、私たちのうちに住まわれた。で、これは、ルカの福音書1章38節と、ヨハネの福音書1章14節から取られた祈りです。十字架や復活を覚えるのと同じように、イエス様の受胎を覚えるものです。十字架と復活はイエス様のご生涯のクライマックスです。けれども、イエス様のご受胎がなければそれもなかったわけで、イエス様の受胎は私たちの救いにとって十字架と復活に劣らず重要な出来事です。私たちは、父の一人子が聖霊によって宿った。このおごそかな事実の中に、父、御子、聖霊の神様を見ることができます。で、私は多くの人が、父なる神様のことや、イエス・キリストのことならわかるんですが、聖霊のことは今一つわからないんです。というのを聞いてきました。信仰を持ったばかりの頃、私もそうでした。皆さんはどうだったでしょうか？ヨハネ 15-26 に、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。とありますように、聖霊は自分を示すよりも、キリストを示すお方です。また聖霊は、教会と共に、クリスチャンと共に働かれるお方です。 使徒の一章八節に、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。そうありますね。それから使徒の5の32、ここも読んでみましょう。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。とあります。目に見えるのは弟子たちの宣教だけです。けれども、目に見えることがなくても、教会の宣教の背後には聖霊がおられる。聖霊の働きがあるのです。使徒の9章31節に、こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていったとある通りです。多くの人がイエス・キリストのことがわかるようには聖霊のことはわからない。それはもっともだろうと思います。けれども、聖霊の働きは隠れてはいるようでも聖書に実は明らかに示されていますから、聖書の学びを深めるにつれて聖霊の働きがわかるようになります。また、信仰が成長していくにつれて聖霊の働きを体験できるようになっていくのです。ところで、聖書で最初に聖霊が出てくるのはどこでしょうか？聖書の一番初め、創世記一章一節と二節ですね。はじめに神が天と地を創造された。地は膨漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていたとあります。神の霊、つまり聖霊が世界の創造に関わっていたことが書かれています。水の表を動いていたとあるところなんですが、英語の訳では hovering over the face of the waters と訳されています。hover という言葉が使われているんですが、これはヘリコプターが空中で静止している状態のことを指す言葉です。古代の人はヘリコプターを知りませんでしたから、この言葉は鳥が翼を広げて舞いかけている様子を表すのに使いました。聖霊はしばしば鳩のシンボルで表されますが、大きな鳩が翼を広げ、水で覆われた地球に風を送っているようなシーンを思い描くことができます。あるいは親鳥が卵を抱いて温めたり、ひな鳥を翼の下にかくまうように、聖霊が原始の地球を抱きかかえるようにしている姿を思い描くこともできます。創世記2章に進むと、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなったとあります。この命の息という言葉も聖霊を連想させます。聖霊は世界の創造者、また命の与え主です。ニカヤ信条が言いますように、主イエス様は神の一人子、すべてに先立って父より生まれ、神よりの神、光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られることなく生まれ、父と一体、すべてを作られたお方です。主イエス様は、父と聖霊と共に、初めからおられました。聖霊が御子を作り、御子に命を与えたというのではありません。けれども、御子が人となられた時には、創造の力を持っておられる聖霊が、 母の体内でその体を形作り、その誕生の時に命の息を与えていらっしゃいます。父と御子と聖霊は愛等しいお方ですが、三位のうちには父が御子を産み、御子が聖霊を使わすという秩序があります。それで神学では父を第一位格、御子を第二位格、聖霊を第三位格と呼んでいます。ところが受胎、誕生、またその後の生涯においては第二位格である御子は第三位格である聖霊に主導権を譲っています。イエス様は聖霊によって生まれ、聖霊の導きに従って生涯を送られたのです。イエス様がバプテスマを受けた後、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという天からの声がかかりました。それはイエス様が神の御子であるということの印、証明でした。ところが聖書はその後すぐに聖霊がイエス様を荒野に追いやったと書いています。導いた、あるいは連れて行ったという優しい言葉でなく、追いやるという乱暴な言葉が使われています。しかしこのことは、聖霊がイエス様以下のものではない、神の御子に対してさえ主権を持っておられる神であるということをかえって示しているのです。先ほど引用したのはマルコの1章11と12ですが、この箇所はイエス様が神であることと聖霊が神であることとの両方を示している箇所です。父なる神様はイエス様に聖霊を注ぎ、聖霊で満たされました。イエス様の行った奇跡は聖霊の力によるものでした。イエス様は、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのですと、そうおっしゃってご自分のうちに働いておられる聖霊を証ししています。使徒ペテロも、神はこのイエスに聖霊と力によって油を注がれました、イエスは恵みありいて良い技を行い、悪魔に虐げられている人たちを皆癒されました、そう言ってイエス様のうちに働いた聖霊について語っています。イエス様は神の言葉を単なる演説や解説ではなく、神が直接語るように語りました。イエス様に反対した人たちでさえイエス様の語ることには反論することができませんでした。今日他の宗教を持っている人、あるいは無宗教の人であっても、イエス様の言葉の素晴らしさを称賛しない人はありません。聖書はヨハネ 3-34 で、神が使わした方は神の言葉を語られる、神が御霊を限りなくお与えになるからである、そう言ってイエス様の教えもまた聖霊によるものだと述べています。このように聖霊はイエス様と共にいて、イエス様の共に働いたお方ですから、イエス・キリストをさらによく知っていくなら、イエス様の生涯と働きの中におられる聖霊が分かってくることでしょう。聖霊はイエス様を証ししますが、イエス様の生涯とその働きもまた聖霊を証ししているからです。そうしますと、イエス・キリストのことならわかるんだが、聖霊のことは、とはもう言えなくなってしまいます。いかがでしょうか？少しは聖霊のことがわかるようになったでしょうか？ では、聖霊がイエス様の生涯と働きに深く関わっていることが、私たちにどんな意味があるのか考えてみましょう。イエス様は神の御子で救い主だから、聖霊と関わりを持つことができた。それは当然。でも、私たちは違うのだ。そう考える人があるかもしれません。いいえ、私たちもまた、聖霊と関わりを持つのです。神様は私たちにも聖霊をくださるのです。イエス様ご自身がこう言っています。ですから、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。イエス様は、神様のくださる賜物で、最高のものは聖霊だと言っています。私たちは、神様に様々なものを求めますが、聖霊は私たちが必要とするあらゆるものの源なのですから、神は私たちにあの祝福、この賜物を小出しにして与えてくださるのでなく、すべての祝福と賜物の与え主である聖霊をお与えくださるのです。御子、聖霊で満たした父は、御子イエスを信じ、主キリストに従う者にも同じ聖霊を与えてくださいます。弟子たちが聖霊のバプテスマを受け、聖霊に満たされたのはペンテコステの時でした。けれどもイエス様はそれ以前にも弟子たちに悪霊を追い出し、病気を癒す聖霊の力を分け与えておられました。弟子たちはペンテコステ以前にすでに聖霊を体験していたのです。ペンテコステには当たりを響かせるほどの風の音がしたり、炎の舌が弟子たちの頭の上にとどまったりと、不思議な出来事が様々に起こりました。人々はそのことに驚きましたが、弟子たちにはさして驚いた様子はありません。ペテロは聖書を引用して、ペンテコステの出来事を説明し、こう言いました。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし、耳にしている聖霊を注いでくださったのです。とても冷静です。弟子たちはすでに聖霊の力を体験し、聖霊の約束についてしっかりと教えられていました。聖霊は約束されたお方であって、ペンテコステはその約束が果たされた日で、弟子たちにとって聖霊を受けるのは当然のことだったのです。聖書は至るところで聖霊のことを書いています。新約聖書で聖霊あるいは御霊という言葉がないのは、ピレモンの手紙、ヨハネの手紙第2、それからヨハネの手紙第3の3つの短い手紙だけです。新約27の書物のうち24のすべてで聖霊や御霊という言葉が繰り返し使われ、聖霊のことが教えられています。クリスチャンにとって聖霊は特別なものではなく、聖霊を知り、聖霊の働きを受けるのは当然のことなのです。なぜならすべてのクリスチャンは聖霊によってイエスは主ですと告白し、聖霊によって新しく生まれ、聖霊によって神の愛を注がれ、聖霊によって神の子供であることの保証と確信を与えられているからです。クリスチャンが、主は聖霊によりて宿り、と確信を持って告白することができたのは、自分たちもまた、聖霊によって神の子供として生まれたことを知り、 体験していたからです。人間には自分で自分を作り変える力などありません。しかし、世界を作った聖霊は、悔い改めてイエス様を信じた者を神の子供に作り変える力を持っています。天使は母マリアに、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。神にとって不可能なことは何もありません。と言いました。クリスチャンもまた、母マリアと同じように、聖霊は神です。聖霊にとって不可能なことは何もありません。と信じて、聖霊に自らを委ねていったのです。御子イエス様に働いた聖霊は、神の子供とされた者たちにも宿ってくださいます。私たちがイエス様の弟子となって従おうとするなら、聖霊はイエス様にお与えになったのと同じ知恵や力の一切を分け与えてくださるのです。私たちがなすべきことは、求める者に、聖霊を与えてくださる父なる神の愛の御心を信じ、そして求めることです。その時、イエス様に働いた聖霊が私たちにも働くのです。祈りましょう。父なる神様、あなたは御子に惜しみなく聖霊を注がれたばかりか、御子を信じ、求める者たちに、聖霊を与えると約束してくださいました。イエス様に働いたのと同じ聖霊が私たちのうちにも働いてくださることを信じます。私たちにさらに聖霊を求め、聖霊を知る思いをお与えください。御子イエス様のお名前で祈ります。アーメン。